小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は急性脳症の診療ガイドライン2023改定のポイントについて、心身障害児総合医療療育センター紫愛育園園長水口正史さんにお話しいただきます。
皆さんこんばんは。今日は急性脳症の話をいたします。昨年2023年に小児急性脳症診療ガイドラインの改訂版が出版されましたので、改訂のポイントを説明します。急性脳症とは、感染症を契機として脳浮腫が生じ、脳の機能が低下して意識障害に陥る病気です。意識障害は重度で、グラスゴーコーマスケールが11点未満、あるいはジャパンコーマスケールで2-20以上のものです。意識障害の持続時間は長く、24時間以上続きます。急性脳症は小児に多くがウイルス感染症による発熱ともに生じます。インフルエンザや突発性発疹が代表的です。ただし、最近数年間は新型コロナウイルスによる急性脳症が多発しています。疫学調査によると、日本国内での患者数は1年あたり400人から700人くらいです。急性脳症全体の致死率は 5% で、神経学的後遺症は 36% に上ります。小児にとっては、ありふれた感染症の合併症として生じうる、まれではあるが恐ろしい病気となっている現実です。急性脳症は一つの病気ではなく、複数の症候群の集合体です。国内で報告される患者数が最も多い症候群は、痙攣重積型急性脳症、別名、二相性急性脳症です。死亡の率は 2% と低いけれども、神経学的後遺症、つまり知的障害や運動麻痺の残る率がおよそ 60% ととても高く、重症かつ難治性の症候群です。また、3番目に頻度が高いのが、急性姿勢脳症です。これは、致死率が 25%、後遺症の率がおよそ 50% と、とても予後の悪い症候群です。これとは対照的に、軽症で治りやすい症候群もあります。頭部 MRI で脳瘤膨大部に病変が認められるタイプの脳症で、頻度の上では第2位を占めています。急性脳症の症候群の間には、重症度や予後に関して大きな違いがありますが、これは病理や病態の違いに基づいています。例えば、痙攣重積型急性脳症は、典型的には痙攣重積で発症し、その数日後に頭部 MRI で大脳皮質の浮腫を示します。その病理は細胞性浮腫であり、病態生理は神経回路の過剰な興奮による神経細胞の死滅、すなわち興奮毒性と推測されます。これとは対照的に、急性姿勢脳症ではサイトカインストーム、つまり全身の炎症反応が暴走状態に陥り、脳はその標的臓器になると推測されています。脳の中では、視床や脳幹に血管性浮腫が生じています。脳以外の全身臓器にもサイトカインストームの症状が現れ、DIC や多臓器不全を伴ってきます。このように、急性脳症の症候群のそれぞれには、特徴ないし個性があり、症候群の間に違いがあります。その一方で、症候群の間には共通点も少なくありません。と申しますのは、どの症候群もウイルス感染症で高熱が出ている時期に、痙攣や意識障害で発症します。痙攣はしばしば数十分続いて自然には頓挫せず、痙攣重積状態に陥ります。意識障害は重く、しばしば昏睡です。 重症例では頭蓋内圧が亢進して、それによる症候を伴ってきます。このように急性脳症はしばしば難治性に経過して、死亡や後遺症という転機をもたらします。このような病気に対しては、診療ガイドラインを作ろうという機運が今世紀に入って高まりました。そして2013年に日本小児神経学会がガイドライン策定委員会を立ち上げました。2014年から15年にかけて、クエスチョンの決定、文献検索、システマティックレビュー、推奨文の作成、推奨レベルの決定といった順序で作業を進めました。2016年の初めに外部評価とパブリックコメントを受けて修正し、8月にガイドラインの初版を刊行しました。このガイドラインは内容で大きく分けますと、前半の総論と後半の各論とで構成されています。総論では、まず急性脳症の定義と疫学、そして診断と鑑別診断が示されます。次に、急性脳症全般に対する管理・治療として、全身管理・痙攣重積の処置などが記載されています。これは、先ほど述べた急性脳症に共通の症状や病態に対する対応です。これに対して、ガイドライン後半部の各論では、急性姿勢脳症、痙攣重積型急性脳症など、個々の症候群に対する個別の診断や治療について述べております。さて、ガイドライン初版を作成したのは2010年代の前半ですが、この時期にはマインズのガイドライン作成の手引きが大幅に改訂されました。マインズというのは、日本医療機能評価機構が進めている EBM 普及推進事業の英文名の略称です。2014年にマインズのガイドライン作成手引きの大幅な改訂がありました。しかし、急性脳症ガイドラインの初版は、それより前から策定作業が進んでいたため、新しいマインズ基準に合わせることはできませんでした。そこで、2016年に初版を刊行した直後から、急性脳症ガイドラインの改訂作業を始めました。改訂の過程では、第一に、マインズ手引き2014年版への対応と、第二に、国内外での研究による新しい知見の取り組み、この2点が主な目的となりました。マインズの新しい手引きでは、クリニカルクエスチョンとして、重要臨床課題を少なくとも1つは設定することが求められました。重症臨床課題というのは、診療プロセスにおいて2つ以上の選択肢が存在し、その液と害のバランスが不明瞭な課題を指します。クエスチョンに対する答え、すなわち推奨を書くためには、液と害のバランスについて定量的に判断するためのエビデンスの存在が前提条件となります。ところが、急性脳症の症候群は、どれも患者数が少なく、臨床経過が急激かつ重症で、RCT に向かないものがほとんどです。エビデンスが乏しいため、クリニカルクエスチョンを立てることが困難でしたが、それでも何とか一つだけクエスチョンを設定しました。それは体温管理療法、ないし脳平温療法は、発熱を伴う痙攣重積から痙攣重積型急性脳症への進展を防ぐ上で有用かというものです。このクエスチョンに対する答え、ないし推奨文は、体温管理療法を行うことを弱く推奨するというものです。このようにクリニカルクエスチョンを立て、推奨を示すことができたことは、改訂版における意義深い進歩です。それを可能としたのは、2010年代の中盤に日本から発表された複数の研究論文、すなわち先ほど述べました新しい研究成果を取り込むことができたからです。新しい研究成果として、体温管理療法以外にも、いくつかのものを改訂版に取り入れることができました。その例として、診断面では ANE スコアと AESD 早期診断スコアがあります。ANE スコアは、急性姿勢脳症の発症の直後の臨床症状と検査所見に基づいて 重症度を判定し、予後を予測するスコアです。新しい治療を開発する研究にも応用されています。また、AESD 早期診断スコアは、発熱を伴う痙攣重積状態の直後に、臨床症状と検査所見に基づいて、痙攣重積型急性脳症に進展するか否かを予測するスコアです。早期治療として体温管理療法などを始めるかどうかの判断の根拠として使われています。治療面では、ミトコンドリアカクテルについての記載を追加しました。急性脳症の病態には代謝異常としての側面があり、ミトコンドリア機能が低下して細胞のエネルギー不足を弱気しています。ビタミン B1 や L カルニチンなど複数の薬物を投与してミトコンドリア機能を救済しようというのがミトコンドリアカクテルです。以上、2023年に刊行された急性脳症ガイドラインの改訂版においては、マインズの新しい指針に沿ったスタイルの変更とともに、新しい研究成果を取り込んだ内容面での更新が行われました。一方、最新のガイドラインを使った診療によっても、急性姿勢脳症のような重症の急性脳症の予後が悪い現実を大きくは変えられておりません。したがって、今後もガイドラインは進化と進歩を続けていく必要があります。急性脳症のガイドラインはおよそ5年後にまた次の改訂版を出すことを目指しています。今日は診療ガイドラインのあり方が時代とともに変化してきていること、研究の進歩を反映して内容が更新され続けてきていることの一例として、小児急性脳症診療ガイドラインのお話をしました。ご清聴ありがとうございました。
急性脳症の診療ガイドライン2023改訂のポイントについて、お話は心身障害児総合医療療育センター紫愛育園園長水口正史さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して、卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。